円蔵のマーケット天気予報。こんにちは、円蔵です。本日が本年最後の放送となります。今週もマーケット天気予報をお届けします。この番組は毎週月曜または火曜日の週1回更新でお届けしています。メニューとしましては、まず先週の総括、そして今週の展望、予想レンジ、イベントなどをお知らせします。そして皆様からの質問の回答や気になる用語解説などを行っていきます。それでは今週もよろしくお願いいたします。
この番組は無料投資メールマガジン奥の近道の提供でお送りいたします。
先週の総括、先週は23日が東京が休日でした。25、26日は海外市場がクリスマス休暇となり、ほとんどの市場参加者が休みのために大きな動きはありませんでした。この時期、海外勢は長いクリスマス休暇に入るために毎年市場参加者は非常に少なくなっています。しかし先週大きな動きを見せた通貨があります。それはポンドです。ポンドドルは 2% 下落、ドルスイスも 3% 下落しました。ポンドはユーロでも 3% 下落、スイスに対しても 5% 下落と、ほとんどの通貨で大きく下落しました。ドル円は89円台から90円台後半まで上昇。このためにユーロ円は124円台から127円台まで 2.7% 上昇、豪ドル円も60円台から62円台まで 2.3% 上昇し、ポンド円以外の通貨は円安方向の動きが見られました。以上、先週の総括でした。今週の展望。クリスマス明けのマーケットで外人税の動きがどういうふうに出るかがマーケットの動きを決めるでしょう。もしこの動きが活発にならなければ大きな動きは年明けまでお預けです。ポイントは3点あります。年末にかけてドル円は90円台がサポートされ上昇してきましたが、91円を抜けきれずに90円91円の動きになっていました。もし91円を抜けることができれば92円93円付近まで上昇する可能性はあります。このレベルを抜けれるかどうかが今後のドル円の動きに非常に重要になってきます。2点目はポンドの動きです。先週はポンドが大きく下落したと申し上げましたが、この動きが今週あるいは年明けまで継続するかどうか、そこがポイントになります。3点目はユーロドルです。ユーロドルはここのところ 1.2 台で底をつけ 1.47 まで急上昇しましたが、先週は 1.4 を挟んだ狭いレンジの動きになっています。このユーロドルが再び 1.47 台を超える上昇の動きを目指すのか、あるいは再び 1.32 とか 1.33 の下値をトライするのか、これもポイントになってきます。以上、今週の展望でした。
円蔵のマーケット天気予報。
今週の話題は米国の自動車メーカー GM について話します。米国の中央銀行である FRB 米連邦準備理事会は先週24日に米自動車大手ゼネラルモータースの出資する GMAC という会社の銀行持ち株会社移行を承認したと発表しました。 GMAC はゼネラルモータースの自動車ローンや住宅ローンを扱うローン会社ですが、この会社が銀行持ち株会社として認められるということです。もし銀行になれば銀行ですから預金を集めることも可能です。また資金調達コストが下がります。銀行ですから 中央銀行である FRB から公定歩合で資金融資を受けることができ、公的資金の資本注入の対象にもなります。 GMAC の資金調達力が上がれば、今まで滞っていたローン申請の許可が早まり、自動車販売の低迷が底打ちする可能性があります。米国ではここ数ヶ月間、自動車の売り上げが激しく減少していましたが、この一つの原因に自動車ローンの申請をしても許可が下りないということがありました。このことによる自動車販売の減少を GMAC の資金調達力を上げることによって解消することが可能になります。しかし一番大きなメリットは、銀行子会社 GMAC を通じて親会社の GM が間接的ではありますが FRB から資金調達が可能になるということです。このことは中央銀行から銀行以外の一般企業が資金調達できるということになります。銀行になるということは、ある意味社会のインフラになるということなので、さまざまな規制を受けます。その規制を守るからこそ、銀行は金融システムの危機のような時に国から資金を受け入れることによって倒産せずに助けてもらうことができるわけです。そのために銀行は高い倫理観と社会に対して相応の義務があると思います。しかし、どの企業でも中央銀行からお金を調達するようになれば、そこには当然モラルハザードが起こり、責任という言葉があやふやになってしまいます。米国は100年に一度の危機ということで、この危機を乗り切るためにまずは流動性を確保して金融システムを守りました。金融システムの危機が実体経済に及んできて、 GM が資金調達ができないであるとか、車が売れないということになってきましたが、今はこの実体経済の崩壊を食い止めるために、米国政府および中央銀行である FRB は何でもありの政策を打ち出しています。その一環として、中央銀行が一般の企業にも資金を供給できる仕組みが作られたと考えられます。しかし、これはあくまで緊急時の対応であり、一歩間違えると先ほど申し上げたようにモラルハザードが起き、米国が正しいと信ずる資本主義の一番大事な部分が腐ってくる可能性があります。先々週19日に決まった米国政府によるゼネラルモータースへの総額134億ドル約1兆2000億円のつなぎ融資とともに、ゼネラルモータースはこれで一旦破綻の危機を脱したと言えるのではないでしょうか。 GM の株価はこのニュースを受けて、先週金曜日ニューヨークで 12.6% の上昇となりました。以上、今週の話題でした。最後にリスナーの方からご要望がございました。書籍の紹介をしてみたいと思います。日本テクニカル分析大全という非常に硬いタイトルの本があります。編集したのは日本テクニカルアナリスト協会、出版社は日本経済新聞社から出ています。値段は税込み6825円です。ほとんどのテクニカルに関して説明が出ており、テクニカル分析を勉強するにはいい本だと思います。非常に分量も多く難しい本なので、すぐに読める本ではありませんが、一冊用意しとけば全てのテクニカル分析に応用できると思います。最初から最後まで読み通すような本ではなく、何か決まったテクニカル分析を勉強したいなと思う旅ごとに開いてみる百科事典のような本という位置づけにしておけば良いと思います。以上、今日の内容はいかがだったでしょうか。お便りご質問大歓迎です。ぜひ皆さんのメール、コメントをお待ちしております。よろしくお願いいたします。
メールの宛先は、enzopodcast@gmail.com、enzopodcast@gmail.com です。
それでは、良いお年をお迎えください。
円蔵のマーケット天気予報。この番組は、投資情報メールマガジン、奥野近道がお送りいたしました。